どうも、新崎でございます。ということで、僕最近ですね、ちょっと気に入った漫画がありまして、それを、ウェブコミックでもともと、配信されてたのを見てですね、ちょっとこう、面白いなと思って、で、どうやら単行本が出ているということで、今5巻まで出てたんですけれども、もう全部、買った漫画がありまして、それがですね、若子酒っていう、漫画なんですけれども、どういう漫画かと言いますとですね、紫若子26歳、酒飲みの舌を持って生まれたがゆえに、今宵も居場所を求めてさすらう、女一人酒。あなたの隣にいるかもしれない、お一人様仕様ののんべえショートっていう、これ、漫画の後ろに書いてるやつをそのまま読むだけっていう、お得意のやつ出ましたけれども、そういう漫画です。そういう漫画って言っても、なんでしょうね、当時噛んでるし、なんか、いまいちこう、情報入ってこなかったのかもしれないですけれども、要はですね、紫若子26歳がですね、いろんな飲み屋に、行ったりして、で、そこで、酒とね、一品を頼み、そしてそれを、酒と、その、毎回ね、ほんまにすごい短い漫画なんですよ、1話1話が。で、例えばですね、鶏の唐揚げとかね、馬刺しとかね、酒の塩焼きとかね、そういうのをね、こう、頼んで、で、これには、例えば、日本酒であれば、ぬるかんだよね、みたいな、ね、そういうなんかこう、この、唐揚げならば、やはりビールだろう、みたいな、そういう、こう、合う酒をチョイスしてですね、それを、食べながら、こう、酒を飲んで、最終的には、このお決まりの決め台詞、皆様ご存知でしょう、このお決まりの決め台詞、ね、プシューね。いや、だからね、今知ってる人は知ってるでしょ。ただ、知らない人に、これをね、こんな漫画あるんですよって言ってるのも、お決まりの決め台詞と言われてもなんやねんということなんですけども、プシューなんですよね。このね、なんて言うんですかね、僕、結構、もうなんか、その酒のチョイスとかもそうですよ。結局、これにはぬるかん、なるほど、ぬるかんの方がいいんだな、みたいな、常温の方がいいんだな、みたいなこととか、そういうのもすごく、なるほどなって思ったりとかしたりとか、その、食べ物であったら、なんですかね、鮭はやはり、皮と身を、交互に食べるのいいよね、みたいな、わかるわ、みたいな、そういうね、なんかこう、なんかそういうなんかこう、食べ物、やっぱ、食い物も好きですし、お酒も好きなので、すっごいなんかこう、もうよだれ出てくるみたいなね。結構なんかその食べ物の描写とか、その、何ですかね、その、描き方も、その食い物の描き方もすごくうまそうに描いているし、なんか、紫若子さん26歳の、その頭の中で、その一人で飲んでいるので、誰かと喋ってるわけじゃないんですよね。で、頭の中で、こう、なんか、皮をペリペリと剥がし、みたいなね。枝豆だったら、このなんか、こう、金星の取れた枝豆もいいけれども、不揃いのやつもこれはこれで可愛いよね、みたいな、そういうのこう、頭の中でこう、ずっとこうね、会話してるのがずっと漫画で描かれてるんですけれども、それが結構ね、なんかね、すごくこう、食欲をかき立てられるというか、うわ、めっちゃうまそうやな、みたいな。だからね、なんか酒飲み、酒飲みの漫画と思われがちなんですけれども、意外と酒の種類とかに関してのうんちくとか特にないんですよ。なんか、冷酒とか、焼酎であるとか、ビールであるとか、そういうざっくりとした、その、銘柄とか特になくて、これにはこれかな、みたいなんで、だから酒好き、ほんまの酒好きからすると、そこの部分はちょっとなんていうんですかね、物足りないとか、僕としてはこの漫画に関してはいらない情報なのかなと思うんですけれども、とにかくその、酒の魚にすごくこう、フォーカスを当ててるというか、だからこれはね、やっぱりこう、もうすごく食べ物結構好きで、やっぱりいろんなものを、言うてもね、グルメ情報とかをたまにこうお話ししたりもするんですけども、この新崎ストリームという番組でもね、かといって、じゃあそのめちゃくちゃこういろんなもん食ってるかって言ったら食ってないんですけれども、ただこの若子酒を見て、ただ、今まで食べたことある食べ物ももちろんあるし、 あ、こんな食い物あるんだ、これ食ってみたいな、みたいなのもあったりとかして、まあ、その、なんていうんですかね、その、グルメ欲をかき立てるような漫画なんですよね。だから、これはちょっとね、読んでたらもうめっちゃなんていうんですかね、食いたいって思うんですよね。だから、だいたいこれを読んで、次の日の晩ご飯、ちょっとこれ食いてえな、みたいなことになったりとかするんですけれども、まあ、そんな、漫画です。まあ、とにかくですね、これを読んで、僕はですね、もう、なんていうかな、若子酒を読んで、やっぱりね、ザキ子酒をしたくなるよね。うん、何を言ってるんだ、何を言ってるんだ、お前は、ということなんですけれども、まあ、なんていうんですかね、その、まあまあ、飲み屋、まあ、これが難しいところでね、まあ、飲み屋で、こう、一品と、その、酒を頼むっていうところに、ちょっと躊躇はあるんです。なんかね、その、やっぱり、入ったからには、なんかもうちょっと頼まな、なんか悪いな、みたいな気持ちが働いて、どうしても一品だけ頼むっていうのは難しいっていう心理が働いて、なかなかお店でできるかどうかわからない部分はあるんですけど、正直ね。ただ、やっぱり、家でもできるんですよ、これね、ザキ子酒は。いや皆さんの中の、何子酒かは知りませんよ。花子酒でもいいですしね。よし子酒でもいいですけれども。皆さん何でもできるんですよね。男でもいいですよ。太郎だったらタロ子酒とかも何でもいいんですよ。僕はザキ子酒ですけれども。皆さんの中の、まあ、別に、最後にこうつけないといけないというわけではないですけれども。そのルールは別に僕が考えたローカルルールですけれども。僕はとにかくザキ子酒をね、やっぱりこう家でやるわけですよ。やっぱりこう、なんかこう、一人でな、頭の中でうんちくを語りながらね、やっぱりね、こうね、今宵のつまみはグランドアルトバイエルみたいなね、ウィンナー、ソーセージっていうのは、そもそもの話、ボイルをするべき、ボイルするかもしくは焼くべきであろう、この商品、食品であるわけですけれども、ね、ところがどっこい、裏面を見ると、そのままでも美味しく召し上がれますと書いてあると。ね、で、そのまま食べてみると、これがまたうまい。ね、ボイルでは、油が溶け出してしまい、肉汁が弾け飛ぶのがその魅力というところもあるが、しかしながら、ちょっとしつこいなって思う。その油が先に来てしまって、ちょっとこうしつこいなって思うんだけれども、焼きにしてもそう。油がね、ちょっと溶解してしまって。ちょっとこうしつこいな。あんまり本数食えねえなってなるんですけれども。ところがこのグランドアルトバイエルンをですね、そのまま食うとですね、ちょうどね、油はまだ溶けきってない。肉汁もまだ溶けてない状態で口の中に放り込まれて、そして口の中の温度で徐々に油がふわっと広がって、絶妙なバランスで口の中に入ってくる。そしてそこに、ビールを、かき込む。プッシューみたいなね。やりたくなるでしょ。やりたくなるでしょ。皆さんもういいですよ。全然、もうお好きなようにやってください。もう恥ずかしがらなくてもいいですよ。全然。プッシューやってくださいよ。ね。皆さんお好きな食べ物と、お好きなお酒を置いてですね、ぜひとも、まずどちらでもいいですよ。酒を煽って口の中湿らしといての、ね、ビールの苦味をまず口の中にこう広げといての、何でしょう、何があります？お手元に、ね、まあ、ポテトチップスでもいいですよ。ポテトチップスでもいいですし、何？犬の餌はやめといた方がいいよ。犬の餌はやめといた方がいいと思いますけれども、別にそれでもいいですよ。別にね。犬の餌の、カリカリとしたやつを口の中に入れて、ちょっと舐めてみると、ちょっとだんだんふやけてきて、そして噛むと、ほんのりと、今まで食べたことのない、なんか、これ何みたいな。これな、みたいな。こう美味しいんかなこれ、みたいな。そしてそこにビールを流し込むと、ビールの味できれいさっぱり犬の餌の臭みがなくなって、いけんじゃねえかな、プシュー。それはやめといた方がいいと思います。だから。だからやめといた方がいいと思いますよ。 まあ、要は、まあ、そんな好きなつまみをね、好きなつまみを用意してですね、まあ、それでね、ぜひとも皆さんの中でね、若子酒、何子酒でもいいですよ、何子酒、もう誰子酒でもいいですけど、まあ、なんでもね、こう、やっていただいて、プシューをね、なんかね、やっぱりこう、プシューがいいんですよ、やっぱり。なんか、プシューって言いたいっていうね、やっぱ結局そこに帰結するんじゃないかなと思うんですよね。なので、やっぱりこう、ぜひともですね、まあ若子酒、まあぜひともね、まあこれ良ければ読んでみてほしいんですけれども、ウェブコミックでも読めますし、単行本も出てますし、なんかアニメにもドラマにもなったらしい、実写のね。で、まあぜひともどんな形でもいいか、ちょっと一回見て、その紫若子さんのプシューを一回体感してからですね、ぜひとも自分たちの、その、若子酒をね、やってもらえたらいいんじゃないかな。これ結構ね、なんやろうな、もう結構酒を飲みながら、食べるときに、もう頭の中で、もう若子酒呼んでからもうかなりうんちく回るもんね。それのうんちくが合ってるかどうかも全然わかんないけど、自分の中のもう勝手な妄想のうんちくがこう文章でガーって流れていって、その後にこう食べて、来た来た来た来た来た来たハマチ来たみたいな、ハマチの油来たみたいなね、ハマチの油来た、そしてわさびツーン来た、そしてそこに日本酒飲んでプッシューみたいなね、それぜひともね、そのカタロシス、プッシューのカタロシスをですね、感じていただきたいなと思っておりますということで、まあ今回ちょっとね、面白かった若子酒という漫画をね、ちょっとご紹介させていただきましたけども、ぜひとも酒飲みの方、まあ、酒飲みの方じゃなくても、食べることが好きっていう人も結構、ハマると思いますんで、まあ、良ければぜひともですね、一度読んでみてはいかがでしょうかということでございまして、始めていきましょう。関西発新崎がお送りする関西系カミカミトークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム！というわけで改めましてどうも新崎でございますということで、新崎インストリーム206回放送を始めていきたいと思いますけれどもですね、まあ、そんなわけで、まあ、最近読んでるハマった漫画のことをちょっとお話しさせていただきましたけれども、本編はですね、まあ、ちょっと前回ですね、お便りをですね、まあ、全部読みたかったんですけれども、一通しか読め、まあ、コメントとかは、いくつか読ませていただきましたけれども、お便り一通しか読めなかったと、いうことですね、お便りがね、いくつか、まだ残っておりましたのでね、ちょっとお待たせして申し訳ありませんでしたけれども、ここからは、もう速やかに、お便り紹介の方に、行きたいと思いますということでございまして、まあ、今回もですね、最後までお付き合いいただきたいなと思うんですけれどもですね、まずはこちら、ラジオネーム、ラスクルさん。こちらメールフォームでいただきました。件名、教えて相談マン。ということでね、まあ、以前ですね、新崎インストリームの方ではですね、まあ、 相談マンっていう形でね、を相談マンっていうね、まあそういうコーナーがあったんですけども、今はもうね、綺麗さっぱりなくなってしまったんですけども、こうやって覚えてくださってる方がね、たまにあの相談マンを呼んできてくれるということでね、僕もね、相談マンになってですね、ちょっとお答えしたいなと思うんですけれどもですね、というわけで内容でございます。新崎さんは、お仕事で大きな失敗をしたことはありますか？そこからどうやって自分を立て直して頑張れましたか？人生の先輩としてぜひ教えてくださいということでいただきました。ありがとうございます。なかなかに真面目なお便りですね。まあそうですね。まあ大きな失敗はですね、やっぱりこうしたことはありますよね。やっぱりこう、まあ僕も社会人になってもかれこれもだいぶ長いことになりますから、まあやはり失敗はたくさんあります。で、まあそこからどうやって自分を立て直したかっていうことなんですけれども、まあ結局なんていうんですかね、その立て直すか、自分の気持ちとしては、まあその、やはり、なんですかね、前に僕、まあ、ブラック企業に勤めてたことがあるんですけれども、もうゴリゴリの営業のブラック企業に勤めてたんですけども、まあ、そこで教えられたことで、まあ、非常に今でも役に立ってるのが、その、まあ、言い訳はするなと。言い訳せんでいいから、とにかく結果出してこいよ、と、言われるわけですよ。まあ、その時はもう非常に怖かった。机を蹴られながらね、言い訳なんかすんじゃねえぞ、バカ野郎と。とにかく結果出してこいよっていうね。で、なんかその、頑張りますはいらないと。やりますでいいんだと。まあ、そこまで行くとちょっとやりすぎなところもありますけれども、でもね、その言い訳をしないっていうところは非常に僕の中でね、なんかこう、いいなっていうかね、スタンスとしていいなと思って、やっぱりその言い訳をするんじゃなくて、とにかくその自分の、やっぱりこう、何ですかね、その次の仕事で取り返すっていう結果で取り、その、ミスした、その、失敗した結果というのは、もう、成功した結果でのみ、その、上書きできるという、上書きはできないんだけれども、何かリカバーするというかね、ところはあると思うんですよ。なので、やっぱりその、今後の自分としての取り組み方としては、まず、その、失敗というものに引きずられるんじゃなくて、もう、とにかく次の仕事の結果っていうのを、もう、最高のものに仕上げるっていうところに頭を持っていくっていうのは非常に大事だと思いますね。ほんで、やっぱり、例えばミスした瞬間っていうのが、やはりその、あると思うんですよね。まあミスした瞬間に、どうするかっていうことだと思うんですよ。まあ結局だからその、仕事で、あ、やっちゃったっていう時に、まず、その瞬間にすべきことっていうのは、まずその上司に報告するであるとか、もう正直にね、やっぱりこう、こういうミスをしたんだっていうことを言って、とにかくそのミスがこう、後々に響いてくることのないように、もうその場でこう、すいません、こういうことしてしまいました。で、まあ、どうしましょうでもいいし、なんか、こうしようと思いますけれども、どうでしょうかとか、そういうことを、まあ、とにかく、その、上の立場の人がいるのであれば、それ相談、まず相談すると。で、まあ、相談して、まあ、こうしろって言って、そこでリカバリーができるわけですよ。で、その後、まあ、結局その、やってしまったものはもうしょうがないので、やってしまったものはやってしまったものとして、いつまでも引きずるんではなくて、そして、そこに何かこう、言い訳をして、どうのこうのではなく、いや、自分はちゃんとやろうと思ってたんですけど、みたいなことではなく、いや、もちろんちゃんとやろうと思ってた。もうそんな悪意があることなんか、まあ、ないでしょう。その悪意があって、そのミスしようとしてた人は絶対落ち込まないですから、そもそもね。なので、まあ結局のところ、その、やっぱり、ラスクルさんも絶対に、その、落ち込むと思うんですよね。ただ、そのミスっていうのを、要は次の最高の結果でもって、その、リカバーというかね、その、まあ評価という点でおいてはリカバーする、というところに一生懸命その、すぐにですね、舵を切ってですね、目線を変えて、やればいいんじゃないかなと思います。僕も、だからそういう意味では、そのミスった。まあ、言うてもね、僕もちょこちょこ、まあ、つい先日もちょっと前ですけれども、ミスをしたんですけれども、すぐに、やっぱりこう、上司に電話をして、こういうミスが、起きましたと、いうことで報告して、まあ、やってしまったものはしょうがないから、とりあえず、こうこうして、って言って、まあ、それをとりあえずやって、で、もうその後、次同じミスをしないためにはどうしたらいいんだろうかってところをまあ考えてその同じ仕事をやるにしてもまあやるっていうところでまあその変なしまあその ミスっていうのはね、絶対に起こり得ることで、やっぱりその人間がやってる以上は人為的なミスと絶対起こるので、それを、まあだから、やらないことはもう大事ですけれども、やってしまったものっていうものをいつまでも引きずるということが一番無駄なことだと思うので、やっぱりそれをね、次に生かすという上で、まあその経験にね、していけば、いいかなと思いますので、まあね、言うても、まあ、正直ありきたりなことなのかもしれませんけども、結構大事なことだと思いますので、まあ、良ければ、まあ、こういう感じで、やってみてはいかがかなと思いますということで、まあね、お仕事をされているんでしょうけれども、なかなかね、大変だと思いますけれども、まあ、ミスしたときは、とにかく、まずは、そのミスを、例えば、なんすか、いろいろあるとは思います。例えばって言われても、具体的なところはあんまないですけれども、なんか、とりあえずミスしたって言ったら、とにかくこう、連絡、そして相談、ね、ほうれん草、報告、連絡、相談ですよ。そして、その後に、やっぱり次の仕事に向けて自分はどうやったらミスをしないんだっていうことを考えていくことが、本当に次につながるし、もうそれを、やっぱり結局ね、その同じミスをしても、そう考えない人と考える人とでは、絶対に差が生まれてきて、結局ラスクルさんの方が仕事ができる人になると思いますんで、ぜひともそうやって頑張っていただきたいと思っておりますということで、ちなみに僕ですね、そうは言ってもですね、先日、前に行われたですね、リビングオンザトーキン、ポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンのトークライブでですね、コンビニ弁当を、温めすぎて、カレーがグツグツと煮立ってしまったと、いう、ミスを犯してしまったんですけれども、そのままそっとね、気づかずに、気づかないふりをして、お客様にお渡しするというね、隠蔽工作をやった男が、ね、今何を言ったかと、ね、まず報告連絡相談しろとかね、まずそのミスを次に生かすために、次最高の結果を残すっていうところを言ったんですけれども、そのトークライブで言ったのがですね、仮にこのコンビニのレンジがバックヤードにあって、でそのバックヤードでお弁当をレンチンしてタレを外すのを忘れてタレが爆破したところで、袋に入れてしまえばわからないからそのまま渡すんじゃねえのみたいなことを言ってたやつが、ラスクルさんの相談に答えているというところに、どうなんだっていうところはあると思うんですけども。ただ、ほんでも信じてください、本当に信じてください。何これ。いや、本当にでも僕はもうそう思ってるんですよ。過去は過去ですよ。もう先の、もう先日のトークライブで言ったことはもう、つい数ヶ月前ですけれども。ただ、仕事においては本当にでもそうだと思ってるんで、僕自身は実践できているかどうかっていうのは別として、でも本当にそうだと思うので、ラスクルさんにはぜひともね、僕みたいなクズ野郎にはならないように、頑張っていただきたいなと、思う次第でございますということで、ラスクルさんありがとうございます。またね、何かお仕事のことで、ご相談ありましたら、ちょっとね、いや、でも、クズ野郎ですけれども、言ってることは、割と、間違ったこと言ってないような気はするんですよ。言うだけは一丁前なんでね、こういう番組をしているね、わけですから、やっぱり口だけは達者ですから、言えることは言える。こういうこと言うからさ、相談とか来ないんですよ、結局ね。相談なんかね、もう、俺のことね、来ないですよ。もうね、俺はもうダメなんですよ。もう何なんですか酔ってますね、完全にね。酒飲みすぎですけれども、小酒しすぎた結果ですけれども。要は、本当にでもそうだと思いますので、とにかく、ミスをしたら、とにかく、素早く、報告、連絡、相談して、そして、ラスクルさん自体は、もう次の、仕事に対して、もう最高の結果を出すというところに向かっていけばいいと思いますということで、ラスクルさんありがとうございます。またね、何かあったら送ってください。というわけで、続きましてはですね、こちらはハッシュタグ新座金、ツイッターでいただきました、 新崎ストリームにどんなお便りをしようかなと思ってぼやーっと考えている中なんですが、部屋の散らかり具合どのくらいですかとか、瓶の蓋は閉められるタイプですかとか、大型情報に踊らされた質問ばかり思いつきます。もうこれをお便りにしますということでいただきました。ありがとうございます。これお初の方ですけれども、ありがたいですね。まあ、大型情報ね。まあ、踊らされた質問ばかりということで。まあね、まずね、もうこの二つを答えましょう。部屋の散らかり具合どのくらいですか？まあね、私もですね、まあ、まあ、クズ野郎でありながらもですね、もう幸いね、ご結婚させていただきまして、子供も生まれということで、まあ今はですね、ほとんどやはり仕事を、もうほぼ仕事するのみで、まあ、帰ってからも家事ほとんど奥さんが、まあ、やってくださってる、嫁さんがやってくださってるわけで、なので部屋はね、片付いております。ただね、まあ、嫁さんがね、出産して、まあ、要は里帰り、まあ、実家の方に、嫁さんの実家の方に帰って一人で暮らしているときは、まあまあ、そのひどくなりますよね。ただ、僕もね、過去、まあ、そういった経験がありまして、どんどんどんどん部屋を散らかして、自分の実家なんかの自分の部屋なんかも偉いことになってるわけですよ。とにかく片付けられない男だったんですけれども、まあ、学習しましたよね。とにかく使わないっていう、ね、物を使わなければ散らからないんだということが分かったわけですよ。なので、できる限り、例えば、晩ご飯は、コンビニ弁当とかにすれば容器は捨てられるじゃないかとか、あと、紙皿、紙コップを使えばそのまま捨てられるじゃないかと。何？もう被災の時の経験みたいなところですよね。僕も阪神大震災を経験しまして、まあ、やはりその時はこう物資が不足していて、水も出ないので、やはり紙皿にね、サランラップを巻いて、まあ、使ったりとかしてたんです。その経験が生きてるわけですね。要は、まあ、ほんまね、なんか、どうかと思いますよ。そういう、なんか、被災した経験が、片付けたくない男に経験として生きているみたいなことを言うのは、でもね、でもそうなんですよ。でも、本当もうとにかく、もう嫁さんが実家に帰ってるときは、とにかく洗い物をしたくないとかね、もう家事したくないわけですよ。片付けたくもないから、とにかく、使うものを最小限に抑えて、もうできる限り洗い物が出ないとか、いうところに、もう重きを置いてですね、もう紙皿に、ね、ラップを巻いたりだとか、紙コップを使ったりだとか、まあそういうね、プラカップを使ってみたりとかね、まあそういう工夫を、しましたので、まあ部屋の散らかり具合はできる限り最小限に抑えたんですけれども、まあ部屋の散らかり具合、まあほっといて、普通に生活せえと言われたらですね、まあ偉いことになりますよ。まあ本当に皆さんのんびりかもしれませんけれども、一回ポテトチップスの、なんていうんですか、食べた柄を、ずっと部屋に放置してたらですね、いつの間にかちょっとなんか、よくわからない虫が湧くっていうね、まあ過去のね、まあ今じゃないよ。今じゃ昔ですけれども、まあそういうこともありました。それぐらいのやつです。それぐらいのやつです。ね、瓶の蓋は閉められるタイプですか？これね、まあ正直、瓶の蓋は閉めるんですけれども、ただね、タンスとかが全、なんかちゃんと閉めれないんですよ。これほんまに、まあ、前も多分、新崎にそれも言ったかもしれないですけど、タンスとかをこう、引き出しをバッと開けて、服とか取るじゃないですか。その後のタンスを完全に閉めるのがすっごい嫌なんですよ。だからね、僕が使った後のタンスってのは泥棒が入ったみたいな、微妙に半開きになってるやつとかあるんですよね。で、あとなんかトイレとかも、なんかトイレのドアも、完全に閉めたくないタイプ。なんか見えないけれども、ガッチャンってやる手前の、ガッチャンってなる前の、でも外からは見えない、みたいな感じのところあるじゃないですか。一番ギリギリの、ガッチャンのガッチャンのガッチャンが、ガッチャンのガッチャンがガッチャンってなる前の、ところに止めるっていうね。そこに止めて、用を足すっていう、なんかそういう癖ありますよね。なんかこれは何なの？大型情報として、それはなんかメジャーなんですかね？俺だけやと思ってたんですけども、なんかトイレのドア閉めないっていう人は結構いてるんですけど、タンスとかを、なんか結構なんか開けっぱなしというか、 いや、閉めるのは閉めるんだけど、ちょっとこう、完全に、この、ガチャって行くとこまで行かないっていうのは、俺だけかなと思ってたんですけど、これ意外とあるのかな？瓶の蓋とかもそういうことなのかな？こう完全に閉めないみたいな。でも俺瓶の蓋は閉めるんですよね。結構ガッツリと。もうペットボトルなんかも、もうほんま人が、嫁さんが開けれないぐらいまでギュッて閉めるんですけど、タンスだけはね、なんかね、ダメなんですよね。なんかね。なんかそういうのあるのかね？なんか、もうこれもちょっとね、もう追加で情報いただきたいぐらいですけれども、大型というか、なんかそういう人がいたら、ぜひとも、なんか自分は、なんかタンス閉めれないっす、みたいな。自分はなんかこういう瓶の蓋閉めれないっすとかね。なんかそういうのほんまに、なんかそういう癖の人いるんかなって思うので、まあ、よければまあそういう人がもし聞いてて、まあいたら、まあなんか教えてもらいたい、教えてもらいたいなと思うんですけれども、まあ、他にもなんか、そういう、こういう癖あるよみたいなとかも教えてほしいなと思うんですけれども。というわけで、まあ、こんな、俺です。大型の俺です。部屋は片付けられなくて、タンス、瓶の蓋は閉められるけど、タンスの、タンスはちゃんと閉めないし、トイレもちゃんと閉めないっていうね。そんな、俺です。よろしくお願いします。ということでね、ありがとうございます。というわけで、続きましてはですね、こちら、メールフォームでいただきました。ラジオネーム XM1773 からいただきました。こちらもね、何回もお便りいただいております。ありがとうございます。件名は感謝ということでね。件名がね、ついにね、件名、確かずっと無題だったんですけども、ついに感謝っていうのが出まして、内容。僕は1年間就職浪人してたのですが、先日ようやく就職が決まり、地元でお役人になれました。新崎さんのブルーマンデーや笹山さんのブレイブストーリーを聞いていっぱい勇気をもらえて1年間を乗り切りました。ありがとうございましたということでね。何よ、なんかすげえなんかこう、前回といいすげえ嬉しいお便りもらえるじゃないのよ。何よ、ザキコ出ましたね。何なのよ、どんだけ、みたいなね。いやでも嬉しいなー、なんか。いや、おめでとうございます。本当にね、XM1773 さん。この方もですね、もう、前の画面ボーイの頃から聞いてくださってる方ですね。まあ、かなり、昔から僕のことを知ってくださってる方なんですけれども、1年間就職浪人をしてたということで、まあ、なかなか辛い日々だったと思うんですけれども、先日、ようやく就職が決まり、地元でお役人いいね。なんかで、そのお役人っていうのがね、なんかすごいなんかもう、偉い感じがするよね。やっぱ、お役人っていうね。お役人って、どういう立場なんでしょうね。公務員ってことなんですかね。いや、違うな。XM17 さんはお役人になったんですよね。もう、すごい、なんか、もう、偉い感じがするわ、なんか。偉い感じがするわって言ってる俺がもう完全に頭悪いですけどね。いや、本当におめでとうございますね。でお役人になったらすごいよね。なんかやっぱりそのなんか目標っていうかそういったところがちゃんとあって就職浪人をしてたんかなって思いますよね。なんか生半可な気持ちでお役人になれないんじゃないかなと思いますけどね。僕も高校の時、あ、俺公務員になりますみたいなこといきなり言い出して、お前無理って言われたんですよ。いや、もう無理やからみたいなね。まずお前、高3の時に高3の数学、全然取ってない時点で、お前無理やからみたいなね。微分積分とかわかんのとか、ね、何すかそれみたいな。いや、無理やからみたいな。まあ、そういう、俺ですけれども。お役人ってすごいんじゃないかなと思うんですけど。まあね、嬉しいよね。新崎さんのブルーマンデー。これ僕の曲なんですけれども、ね、僕は今音楽やめても今、販売してないというか、全然必要であれば全然お売りさせていただいているので、在庫あるからね。全然売れなくて在庫あるんですけれども、まあ、笹山さんのブレイブストーリー、オープニングでかかってますけども、ブレイブストーリー聞いて、いっぱい勇気もらえて1年間乗り切れたということで、本当にこれはもう嬉しいよね。本当にありがとうございます。本当ね。ブルーマンデー聞いたんですかね。どこで聞いたの。まあ、前になんかかけたことはあるけれども、まあ、それ聞いたなんですかね。 まあ、あとは僕のライブのやつとか、YouTube とか見て、ブルーマンで聞いたんですかね。なんか、まあ、何にしても、まあ、嬉しいことでございます。本当にありがとうございます。本当に嬉しい。そしておめでとうございます。ということでね。いやー、やっぱり、まあ、前回もそうなんですけども、やっぱなんかこう、やってよかったなーという、やってきてよかったなーという、思える瞬間でありますし、やっぱりこう、なんていうんですかね。やっぱりこう、歴史をね、やっぱ感じますよね。やっぱり人っていうのはやっぱこう、どんどんどんどんこう、ね、やっぱり年を重ねていけばいろんな人生の岐路があったりとかするわけですけれども、その、なんかこう、自分もいろんな岐路があって、まあ、やっぱこう、新崎インストリームやっていく中でですね、やっぱり結婚があったりとか、まあその子供が生まれたりとか、やっぱそういったことがもういろいろあって、もう人生の岐路っていうのがいろいろあるんですけども、そのリスナーさん一人一人にもやっぱそういう当たり前に歴史があるというかね、生活の中でいろんな岐路があって、まあ、時には悲しいこともあるだろうけども、時には嬉しいこともあってっていうことを、いろんなことがある、ドラマがあるんだなっていうことを思うとですね、やっぱりこう、いいなっていうふうに思いますよね。やっぱりこうやってこう、ポッドキャストやってるからこそ、ウェブラジオやってるからこそ、こうやって出会える方がいて、やっぱそうやってこう、いろんなことを、もう、こうやって、まあ、就職決まりましたとかね、言ってくれたりとか、ね、まあ、知って、まあそういう、まあいろんな報告をしてくれたりとかでも、これも本当に嬉しくて、いや、本当にね、ここ最近僕はもう嬉しいことが、もうね、いっぱい、嬉しいお便りいっぱいもらえて嬉しいです、本当にね。ありがとうございます、ということで。まあね、お役人になって、まあお役人がどういうお仕事をされるのかわからないけれども、まあぜひとも、まあ頑張ってもらいたいなと思いますし、まあね、またなんかこう、今までとは違う環境で、まあ生活することになると思いますけれどもですね、もうよければ楽しんで聞いてもらえたら嬉しいですし、僕も楽しい放送をお届けできるように頑張りたいと思いますし、また何かあれば、ぜひとも、お便り送ってください。よろしくお願いします。まあ僕がね、まあもうお役人に、まあ、正直思う、仕事内容とか分かんないから、何かアドバイスできるかって言ったらできないですけども、でもまあ、まあ多少なりとも人生の先輩ではあると思いますよ、僕はね。だから、まあそういったところで、もし、新崎というね、まあ僕という反面教師を得て、成長していただいても OK ですし、まあ僕がね、こう、まあ、真剣なお悩みを送っていただいて、僕はもう、まあでも言うてもね、まあ、何ですか、コンビニで働いてた頃の隠蔽体質というほどでも、まあもうないですけども、そういうなんかそういうクズ野郎な部分、一面を垣間見せるようなことがあって、それで偉そうに、なんかこう、なんていうの、仕事の、なんかこう、仕事ってのは、みたいなことを言ってる、お前何言ってんねん、みたいなことあると思うんですけども、でもね、まあこれはね、本当にまあ、真剣なお悩みっていうのは本当に自分もね、真剣に向き合ってお答えしようと思いますので、まあ、よければまあ、なんか送っていただければと。まあ、ネタでもいいです。全然ネタの投稿でも全然、バカバカしいやつでも全然 OK ですので、まあ、なんか送ってもらえたら、まあ、嬉しいなと思っております。ということで、まあ、XM1773、本当におめでとうございます、この度は。ということで、ありがとうございます、ということでございまして、今回のお便りはここまででございます。皆様たくさんのお便りありがとうございました。そして読むのが遅くなってしまって申し訳ございません。ということで、この番組ではですね、皆様からのお便りお待ちしております。お悩み相談でもいいですし、質問でも OK でございます。そして報告でも OK でございます。嬉しい報告。まあ、悲しい報告はなかなかしたくないかもしれないけれども、なんかこう、振られたとかね、新崎さん振られた経験たくさんあると思うんですけれども、うるせえバカ野郎みたいな。あるけども、みたいなね。あるけどもさ、みたいなとこありますけれども、ぜひともね、まあ、失恋エピソードとか、エピソードじゃなくてもいいです。なんか、新崎さん失恋した時どんな感じで立ち直りましたかとか、そんな何でもいいですけれども、まあそんなことでも OK でございます。何でもお待ちしておりますということで、宛先はですね、メールアドレス、shinzakin@gmail.com、shinzakin@gmail.com、スペルは、shinzakin@gmail.com でございます。そして、サイトの方にあります、新崎ストリームのですね、シーサーブログやっております。そちらからですね、まあ、お便りを送るには、こちらをクリックというバナーがありますので、そちらをクリックしていただきまして、 ラジオネーム、件名、内容とお書きの上送っていただいても OK でございます。そして、ツイッターで、ハッシュタグ新座金、シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、投稿していただいても OK でございますので、どしどし、お便り送ってください。お便りコメント送ってください。よろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、新座金ストリーム、206回放送は、ここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様どうもありがとうございました。最後にですね、笹山のライブ情報をお伝えしたいなと思っております。直近のライブでいくとですね、2015年10月11日日曜日、10月11日日曜日、こちらはですね、笹山、定期公演という、月のライブ、ワンマンライブやってるんですけども、月に一度のワンマンライブやってるんですけれども、それとまた別の、もう一つのワンマンライブと称したですね、ライフ201510、ライフというシリーズやってるんですけども、今回は201510という、ワンマンシリーズやっております。こちらは会場神戸16ビットでございます。開演は19時30分となっております。ぜひともお越しください。そしてですね、10月24日土曜日はですね、笹山定期公演、月に一度の、定期公演、リビングオンザナイト058でございます。こちらも会場神戸16ビット、スタートは19時35分となっております。どちらもですね、笹山、まあ、ワンマンとしてですね、まあ、最高のライブをお届けいたします。どちらもね、ちょっとね、少しまあ、色味の違う、ライブになりますので、どちらも楽しみに、来ていただければなと思っております。ご都合が合えばぜひともお越しください。ライブ会場でお会いしましょう。そして、まあ私も出るんですけれども、これはですね、11月22日日曜日、11月22日日曜日、こちらはですね、私と笹山さんがやっております、ウェブラジオ番組、ポッドキャスト番組、リビングオンザトーキンのトークライブ、があります。こちらはもう、場所は神戸16ビットでございます。そしてスタートはおそらくお昼から夕方、まあ詳細は近日発表ということになっております。こちらもですとぜひともですね、まあよければ新座金ストリームの方にメールいただいても OK でございます。ご予約今からでも受付しておりますので、ぜひともまあ ご予定を空けて、来ていただければいいんじゃないかなと、僕がねやっぱこうやって今喋っている中でまあこう良ければまあ新座金に興味あるなっていう方がいらっしゃったらですね、ぜひともトークライブも楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますので、まあ良ければまあ過去のトークライブの模様とかもですね、リビングオンザトーキンの、方で、配信もしておりますので、よければそちらの方も聞いてですね、あ、こんなライブやってんねや、面白そうやな、行ってみようかなっていう感じやったら、ぜひとも、来てもらえたら、嬉しいですということでございまして、こちらもお待ちしております。よろしくお願いいたします。というわけでございまして、新座金ストリーム206回放送は以上となります。最後エンディングなんですけれども、お便りで XM177 さんが、くれてたんですけども、僕のブルーマンデーという曲が、ありまして、まあ、このブルーマンデーを聞いていっぱい勇気をもらって1年間乗り切れたということで、まあ、すごく嬉しいコメントをいただいたんですけれども、まあ、ブレイブストーリーはオープニングでかかっているので、まあ、最後はちょっといつもはね、笹山の、自動人形という曲をかけてるんですけれども、最後、まあ、今回ちょっと特別にブルーマンデーをちょっとかけて、終わりたいなと思っておりますということで、エンディング曲はですね、今回はちょっと、特別に、新崎の、ブルーマンデーという曲を、かけてお別れしたいなと思っておりますということで、そのわけでそれではまた207回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それでは皆様さよなら。にしし
いつもと同じベンチに座り、今日も冴えない一日が過ぎてゆく。ため息ついた明日突然の特急列車をドアの前に立ってただ見送ってる。乗りたいくせに視界 的な毎日はいつだって服そこにあるのさ必要なのはちょっとの勇気抜け出したいなら今声を上げて取り戻すんだ正直ちょっと後悔したくないなら一歩踏み出して欲しかったられてるんだ勝ち取れ Yeah Yeah いつも同じこと繰り返して疑問を感じても気づかないふりをする虚しいだけ退屈な毎日を進む鏡壊す気はその手に必要なのはちょっとの勇気抜け出したいなら今声を上げて衝動をごまかしたくないなら一歩踏み出して欲しかったられたるな勝ち取れ的な毎日はいつだって服そこにあるのさ必要なのはちょっとの勇気抜け出したいなら今声を上げて取り戻すんだ正直ちょっと後悔したくないなら一歩踏み出して欲しかったられたるな立ち取れ抜け出したいなら今声を上げて取り戻すんだ正直ちょっと後悔したくないなら一歩踏み出して欲しかったられたるな立ち取れYeah, yeah, yeah 勝ち取る